はい、黙示録の、11章14節から、19節までを、今日は見ていきたいと思います。黙示録の11章の、14節から、19節までになります。ではね、ここをね全部一度読んでみます。14節から19節までです。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹いた。すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主はいよいよ限りなく支配される。すると、神の御前で自分たちの座についていた24人の長老たちがひれ伏し神を礼拝していった。私たちはあなたに感謝します。今おられ昔おられた全能者神である主よ、あなたは偉大な力を働かせて王となられました。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りが来ました。死者が裁かれる時、あなたのしもべである預言者たちと生徒たち、皆を恐れる者たち、小さな者にも大きい者にも報いが与えられる時、地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の雹が降ったということで、第七の御使いがラッパを吹き鳴らしたというところを今日は見ていくわけですけれども、吹き鳴らしたら天において歓声が起こり、長老たちが礼拝を捧げたということであります。ではもう一度14節をね、お読みしますよ。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来るということです。まあ、今までね、黙示録をずっと細かく見ていっている、少しずつ見ていっているので、まあ、とかく森、木を見て森を見ずみたいになってしまう、全体の流れが分からなくなってしまう、まあ、そういうことがないようにですね、このもう一度おさらいでですね、どのような流れなのかということをね思い起こしてください。この力強い御使いがですね、天から降りてきて開かれた、まあ、巻物を持っていたんですね。そして2人の、証人が、この再建された神殿のことで予言を行ったっていうのを、まあ、この10章11章で見てきたわけですけれども、これがね、この神殿についての神の大きなご計画があってですね、でそれでそれについての予言が数多くあるので、10章で御使いがそのことを宣言して、そして11章で神殿についての予言があると、これ挿入されてるんです。実はね、開かれた巻物についての災いはこの続いて、いくんですね。イエス様が天において父なる神から封じられた巻物を受け取って、で封印を一つ一つ解かれてですね、最後の封印が7人の御使いが現れて、ラッパの災いがありですね、で神からの戦いの呼びかけが、まあ、これ起こっていて、地上に対する災いが、まあ、起こっているわけですが、特にその7つの御使いのラッパのうちの最後の3つがひどいものであって、3つの災いだと、この中天を飛ぶわしがですね、災いだ災いだ災いだと3回呼ぶわけですね。そして第一の災いが第五のラッパで底知れぬところから出てくるイナゴの災いであって、悪霊どもがですね、サソリのような毒を持って人々を苦しめました。第二の災いは第六のラッパですけれども、ユーフラテス川のほとりにつながれていた天使が解き放たれて、地獄のような炎を持った2億もの群馬が駆け巡ってですね、人口の3分の1が殺されていくわけです。でこれがあって、先ほど話した挿入するような話なんですよね。この力強い御使いが現れて、そして2人の証人が神殿の前で予言をすると、でこれがあって、そして第3の災いと いうことなんですよね。最後のラッパが吹き鳴らされているという、まあ、こういう流れになっていますですね。だからこの10章11章を見るとですね、なんか違う話になっているかのように見えますけども、あくまでも挿入であって、だから12章13章の続きのですね、まあ、前座じゃないですけれども、そうですね、前もって、ある背景ですね、まあ、これが伝えられたわけなんですね。だけれども続きはこの、第1第2の災いがあって、そして第3の災い、まあ、この流れになっているわけです。で15節を見ると、第7の御使いがラッパを吹いた。すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主は世々限りなく支配されるということです。大きな声が天に起こりました。この第7の御使いがですね、なった時に、このラッパを吹いた時にですね、でこれ大きな声声っていうふうにこの複数形で訳すことができるんですけれども、いろんなこう声がですね、この大きく天で起こっているんですね。で興味深いのは、この第7、初めにですね、この第7の封印が解かれて、で7人の御使いが現れる時ですね、実は、この静けさがあったんですね。覚えてますか？8章の1節で、子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ほどの、まあ、静けさがあったと、まあ、ここから始まって、で災いが起こってって、そして最後の、このラッパの時に歓声がこの起こっているということなんですね。神の聖なるご性質とその正しさがですね、この地上に対して現れているということで、まあ、この歓声が上がっているわけなんですよ。でその中身が、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなったということです。でこの王国と訳されている言葉、これも複数形なんですよ。この世の、諸々の王国はって言った方がいいですね。キンダムズって書いてありますですね。この複数形になっていて、その国々ですね、この世の王国たちって言ったらおかしいですから、諸々の王国、小王国はっていうふうに訳されています。訳すことができます。でこの世とあります。でこの世という言葉が、まあ、聖書においては神に反抗しているということなんですね。だから神に反抗している諸々の国々って訳してもいいかもしれませんけれども、その世という言葉を聞いたときにですね、この第一ヨハネの2章の15節から17節にある、まあ、同じヨハネが書いた、まあ、意味合いがあるわけです。あなたは 世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。そして同じく第一ヨハネですけども、5章の19節に、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。こういう意味合いなんですね。だから悪魔の支配下にあり、そして世を愛していれば父の愛がないと。で父を愛しているならば、これから避けるわけですね。世を愛さないわけですよね。なぜかって言ったら、肉の欲、目の欲、また暮らし向きの時間、暮らし向きの自慢であって道から出ていないよと、まあ、いうことであります。で神はですね、王なんですよ。もともと全てを支配しておられて、まあ、今もある意味で支配しておられるんですが、神は自由意志を、人々の自由意志を重んじるがゆえにですね、アダムが罪を犯してですね、でそれが入り込んでから、まあ、混乱状態に今陥っているわけですけども、世界が。けれども神はそれをお許しになっているわけなんです。なぜかと言ったら、神は忍耐して待っておられて、悔い改めることを望んでおられるわけなんですね。 第2ペテロの3章の9節に、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと、このようにこの神は忍耐しておられるんですね。だから決してですね、神が悪に対して無力であるとか、悪に対して無関心であるとか、そういうことではなく、猶予を与えておられるということ、期限だ、猶予を与えておられるわけであって、期限はあるんですね。その定められた時があるわけです。不義に対して報いられる時があるんです。で、それが、来たらですね、キリストのもとに神は全てのものを集められて一つに、で神の国を建てられると。エペソの1の10節に、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですということなんですね。だからキリストの御国になるんですけれども、まだそのようになってないわけなんです。で、キリスト者は個人的な、はい、すいません、今蚊が飛んでました。個人的な葛藤とですね、この世における葛藤の2つの葛藤を持っています。自分自身のうちにある個人的な葛藤というのは、この霊は神の御霊によってあがなわれているけれども、体が将来、この体のあがないは将来を待っている状態なんです。アダムから受け継いだ罪の性質が体に働いていて、霊と肉の葛藤が続いていますですね。これはガラテヤ書の、5章で学んだところですよね。この御霊と、これ肉はこれ対立していてということが書いてあります。で、もう一つの葛藤は世における葛藤で、もう神の子供となっているんですが、私たちがイエス・キリストを信じる者が、しかし世はそのつながりを、キリストにある神とのつながりを憎んでいるんですね。だからキリスト者は世にあって、こう地上にあって旅人のようであり、落ち着く先がないと。で、どこが落ち着く先かって言ったら、天であって、天国であって、そこが国籍で故郷なんだということなんですね。でも神はその葛藤を終わらせる時があり、でそれが霊肉の葛藤においてはですね、イエス様が再び戻ってこられる時、教会のために戻ってこられる時に実現してくださる。つまりこの卑しい体を栄光の体に変えてくださり、イエス様の似姿と同じようにしてくださるということです。で、もう一つの葛藤は、世との葛藤というのは、イエス様が地上に戻ってこられる時に実現するんですね。栄光の姿に変えられた私たちと共にイエス様が戻ってこられて、この世にある不義を裁かれて、全てのものをご自分の支配の中に置き、従わせていくということなんですね。で、これによってですね、この書いてあるここですよ、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなったということなんですね。でね、この諸々の王国とさっき話しました、これ人間の国々でもあるわけなんですね。だから人間の国々が神に対して反抗していくわけなんですよ。この世の国々って書いてあるように、この世の王国って書いてあるように。で、イエス様が戻って来られるときに、この反抗していく姿というのが詩篇の2編に書いてあります。1節から3節をお読みしますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようということで、こうした国々に働いている、いわば反キリストの霊があるわけなんです。で、16章、黙示録の16章を見ますと、そうした国々が反キリストの霊に おびき出されて、メギドの山、ハルマゲドンに集まることが予言されているわけなんです。 なので私たちは今ですね、主が国々を揺り動かしてですね、そして私こそが神であるということを明らかにしていく時代の中に生きているんですね。ハガイ書の2章の21節22節にこう書いてあります。私は天と地を揺り動かし、諸々の王国の王座を倒し、異邦の民の王国の力を滅ぼし尽くし、戦車とその乗り手を覆す、馬とその乗り手は味方の剣によって倒れると、まあ、こうあるんですね。この天地が自然が揺り動かされて、それだけではなくて国々が世界中でその根底がですね揺り動かされていっているわけなんです。で、かつてはですね、人の生活や行動基準、移動の自由ですね、まあ、これが当たり前のことであって、国が介入してはいけないというね、特に自由民主主義の国である自由な国であればそうでありますよ。しかしもう、コロナ禍によってですね、国が制限をかけるのは当たり前にされてくる時代になってますね。で、幸い日本は教会の礼拝に制限はかけられませんでしたが、他の多くの国々ではそうでありました。そしてですね、もう本当に驚くような議論になってますけれども、例えばたった今でしたら統一教会関係で、この宗教の活動に制限をかけるべきだという議論があってですね、信教の自由も当たり前ではなくなってきているわけなんですね。で、こういうなんていうんですかね、この今まではある意味でもう触れてはいけないようなもの、だからさっきの移動の自由っていうのも、もう国っていうのは制限をかけてはいけないと、特別なことない、犯罪を犯したとかね、この犯罪協定結んでるとか、そういうのとかですね、あとはこの信教の自由ですね、この私たちにも深く関わってくるわけですよね。この礼拝を持ったりですね、この聖書の教えですよね。例えば統一教会の教えはすごいへんてこだから、なんだかなんだかっつったらですね、私たちが信じてる、核になって信じてることって全部へんてこなんですよ。世の中の基準からしたら、そうでしょ、死者が蘇るんですよ、処女から降誕するんですよ、イエス様がですね。そして今学んでるのはこの終末が来るっていうことですよ。で、事実戦時中に復活というのはおかしな考えだからやめなさいって文科省がね、その時は文部省かがですね、こう忠告までしたんですね。で、こういうことを触れてはいけないという時代だったのということだったのに、そこをですねちょっと触れていくような議論さえ起こっていますとか、あとは結婚の制度ですね、古今東西当たり前だとされていたのに、同性間も結婚するという、結婚の定義も変えられていくと。だからこの国々がですね、今までこれが国だと言われているものがですね、こう揺るがされていって、それに伴って多くの人が、こうなんていうかな、叫んでるっていうか怒ってるっていうか、そういう時代になっています。そして最後にはこの神とキリストに対して反抗していくようになるんですね。これがこの聖書に書かれている流れですね。で、主がそれらを倒されて、力を滅ぼされて、彼らを、この国々をご自身に従わせていくということなんですね。で、私たちがね、励まされる、この私たちが持っている信仰でね、すごいことは、主が将来に約束しておられることを、あたかもすでに起こったかのようにですね、先取りしてこう教えてくださる、そういう信仰を与えてください。だってここで見てください、私たちの主とそのキリストのものとなるって書いてないでしょ、なったって書いてあるんですよ、なった。で、主はいよいよ限りなく支配されると。で、これ、黙示録の中を見たら19章でイエス様が戻ってこられて、そしてその国々を滅ぼされてですね、その勢力を、で、20章で千年期の王国があるわけです。イエス様キリストの御国の王国があるわけなんですよね。だからまだある先にあるんですよ、先なんですよ。にもかかわらず天においてはもうそれが実現していると、天においてはそれがもう起こったんだと、皆がこの天のおいて大きな声が起こって いるということなんですね。だから私たちはですね、この賛美をしました。そしてこの賛美をしているときにですね、もうこの全地が神を褒めたたいているとか、正義がみなぎっているとかですね、このようにして神様の救いの完成を今あるかのようにこの信じていくという特権があるんです。恵みがあるんですよ。でそれがこの第一ヨハネにも書いてありまして、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利なんです。だからまだ世の支配、この悪いものの支配にこの世全体があるにもかかわらず、世に打ち勝った信仰だと。イエス様が十字架につけられる直前もそうでしょう。私はもうすでに世に打ち勝ったとですね。だから勇気を出しなさいって言って、それで、ヨハネのそれ16章の最後に書いてますけれども、で18章のところにイエス様捕らえられていくんですね。だからこれから、この弟子たちは大きなふるいにかけられる、試練になるにもかかわらず、もうイエス様はその勝利をもう確約してくださってるんですね。これがすごいですね。私たちは勝利から始まるんです。勝利から始まるんです。で勝利から始まって今の時代を逆算して生きているって言ってもいいですね、でこれが本当に励まされますですね。そして16節です。すると神の御前で私たちの座についていた24人の長老たちがひれ伏し神を礼拝していったと。まあ、久しぶりに長老たちが出てきましたね。24人の覚えてます？ヨハネが天に引き上げられてからですね、神の御座がそこにあって、その周りに24人の長老が金の冠をかぶってましたけれども、それを投げ出してひれ伏してですね、そして長老がこのヨハネに話すんですよね。この子羊がやってきた時にも話したりですね。あと 7章では14万4000人のね、このイスラエル人が現れた後に、この数限りないいろんな国からやってきた、白い衣を着て清められている人たちが天にいたんですね。殉教した人たちですよ。観難から出てきた人たちですね。で そこにもやっぱりこう長老が現れますですね。でこのような形でまたこの長老が現れてですね、ひれ伏して礼拝して、これ長老たちの特徴は礼拝してひれ伏してるんですね。ですね。で私たちもね、ここの、11章のこの、15節以降ですね、これがまさにこの天で起こっている礼拝であり、私が御霊によって地上においてもですね、この礼拝を、まあ、ここの延長としてね、ここに書かれていることの延長として、まあ、行っていると言っていいでしょうですね。でその内容が、この私たちはあなたに感謝します。今おられ、昔おられた全能者神である主よ、あなたは偉大な力を働かせて王となられましたと。まず長老たちは感謝をしています。そして神の永遠を宣言してんですね。今おられ、昔おられたと。で先ほども15節で天の大きな声は、主は世々限りなくって書いたんですね。永遠なる方なんです。世々と書いてありますから、これはどういうことかって言ったら、一つの世があって、また次の世があってっていうことで、私たちはね、その世において支配、強い力を受けている。だから今ある世というのは、でも過ぎ去っていくわけですね。王は立ち、また倒されるんです。それを行われるのは神なんです。でもいつまでも変わらずに支配しておられる方が、私たちの神です。でそれが今おられの、昔にもおられた。これはだから変わらないでおられるし、あとは同時におられるっていう意味もありますね。つまり神にとっては昔も今も今なんですよ。今って言ったら変だけど、ね、昔も今もなんか合ってないようなものなんですよですね。で全能者だと、どんな力も どんなことも不可能ではないということです。でこれをね、本当にしっかりと、信じていきたいですよね。偉大な力を働かせて王となられましたと。この、私たちは、このなかなかね、その、全能者なる神様の偉大な力っていうのがわからないわけですよね。でもノアの箱舟のあの時代ですね、洪水が終わってからですね、私はもはや、この洪水によって 地を滅ぼすことは住まいと、 おっしゃられて、春夏秋冬があって昼と夜があってですね、でこのような形でこの私たちは今も夜でしょ、そしてまた昼になるっていうのが分かるわけでしょ、そして今秋に近づきつつあるわけですよね。こういうふうに偉大なる力っていうのはこういうところで保たれてね、現れてはいるんですけれども、しかし、まあ、それも当たり前になってきて、いやでもねとかっていつも怒ってるから別に神様がやってるんじゃないんじゃないのとかって、ね、言ってしまうかもしれない。しかしそうではない、偉大な力が現れる。つまりこの天と地が滅ぼされるとき、国々が揺り動かされるときがあり、そして神様はその後にですね、この神の国、この天と地を回復させてくださるということであります。でこの具体的なことをですね、この、今あるものをこう滅ぼされるということをですね、第7のラッパで特に16章に、まあ、そのことが、7つの8の災いですね、そのことがこの書かれてますね。神の御怒りとして書かれています。で18節です。諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りが来ました。死者が裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たちと、生徒たち皆を恐れる者たち、小さい者にも大きい者にも報いが与えられるとき、地を滅ぼす者たちが滅ぼされるときですと、でこうあります。でこのね、諸国の民が怒りましたとこうです。でこれが先ほどから話してるんですが、神の権威に対して人々が反抗してる、怒ってるんです。11章の前半覚えてますか、2人の証人の時にそのどれほど彼らのことを憎んだかですね。で彼らがこう、獣によって殺されて、そこで道端で放置されている時に、みんなが喜んでね、プレゼントをね、プレゼント交換したんですよ。クリスマスみたいにね、したいみたい。それほど憎んでいたんです。それは何かって言ったら、闇は光のところに来ようとはせず、むしろ光を憎むからだと、まあ、前回学びました。まあ、それが怒りとなって現れるんですね。もうすでにイエス様が十字架につけられている時に、そこにいた人たちが怒りを持ってイエス様をあざけていた。そこにも現れていたんです。でキリストの平和が来る時に自分の立つところが揺るがされて、怒りを持って反抗をしているわけなんですよ。だから、まあ、今の時代っていうのはある意味で怒りの時代と言ってもいいですね。教会が激しく増えているようなところでね、迫害って起こるんですけれども、まあ、私思い出すのはこれ、思い出すというか今現在進行形ですが、インドにおいてはですね、猛烈な迫害があるんですね。もうそこにいる人たちが怒りまくって、教会の人たちに危害を与え、そして放火をしてですね、教会を、そしてある時は殺してしまうというようなことが起こりますけど、なんでかっていうとですね、ヒンズー教がですね、この階級制度があるわけです。でキリストの福音が入るとですね、必ず仮想の人たちがイエス様を信じてくるんですよ。でイエス様を信じて、仮想の人たちを信じて、そしてキリストにあって神の子供だっていう尊厳を与えるんですよね。特権を教えるんですよ。そして教育も施しますですね。でそうするとですね、カースト制度が壊れていっちゃうんです。だからその揺るがされていくわけですね。でそれで怒りまくっちゃうんです。というこの神の秩序や権威が現れるところに、その怒りを表していくわけなんですね。で今はこのヒンズー教の話をしましたけれども、例えばフィンランドなんてすごくリベラルでね、先進国なわけじゃないですか。でそこでは、この国会議員のクリスチャンがですね、クリスチャンの国会議員が刑事告発を受けました。なぜかというと、自分自身の結婚をこの信仰によって、私はクリスチャンとしてっていうね、迷いて男女の結びつきだって言っただけなんですよ。当たり前でしょ、男女の結びつきって。だからそれがね、差別発言だっていうので刑事告発ですよ。でもこうね、今これ首かしげてくれてるけど、もびっくりするけど、これ首かしげるようなこと起こってるんですよ。差別主義者だって、こうレイシストだって、こうなっちゃうんですね。こういう怒りの時代になってます。諸国の民が怒りましたということで、12章と13章、これから神の民が諸国の怒りを受けているところを見ていきます。で ですね。この次回はイスラエルが竜によって滅ぼされそうになるところ、そして12章ではイエス様を明かししている人たちが獣の像を拝まないから殺されていく様子を見ることになるんですが、しかしそのことに対して見怒りが来た、あなたの見怒りが来た、諸国は怒ったけどあなたの見怒りが来たって、こういうふうに言ってるんです。でこれが何かと言ったら、神様はその諸国の民が怒って、そして生徒たちを、その神を恐れる人たちを迫害し滅ぼしていくことに対して、神ご自身が怒りを欲して発していくということですね。キリスト者は世に属していないために世から異常な憎しみを受けるわけですけれども、その怒りに対して神が見怒りを持って報いられるということです。でちょっと引用が長いんですけれども、第二テサロニケですね、ちょっと開いてみるといいですね。第二テサロニケの1章の4節から10節までを読みます。テサロニケの人たちにね、パウロは言ってます。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。だから迫害と苦難があるんですよ。開きました。これ414ページですね、新改訳聖書の、はい、4節今読みましたね。はい、で5節です。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。どういうことかというと、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして、こう見てください、苦しみを与え、苦しめられているあなた方は私たちと共に報いとして安息を与えることですと。今苦しめられているものは安息を与えられるけれども、苦しめているものには苦しみが与えられるということです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いとともに天から現れるときに起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその御力の栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で簡単の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです、ということで、イエス様が来られた時に刑罰を与えられるわけですけれども、苦しみを与えられるわけですけれども、このように苦しみに対して苦しみを持って報いて報いられるということなんですね。黙示録の17章18章にそのこと書いてます。生徒たちの血をね、流すことに対してバビロンを崩壊させるっていうね、まあ、内容が出てきます。で、本文に戻ってください。18節ですね、この右からが来てね、死者が裁かれる時が来たと。死者が裁かれる、でこれ何かって言ったら、この不義を行っている者が死んだけれども、この最後の審判の時によみがえってですね、行いの書に従って裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれるですね。この死者が裁かれる、であなたのしもべである預言者たちと生徒たち皆を恐れる者たちですね。小さいものにも大きいものが、つまり、どんな人であってもってことです。死を恐れる者たちはね、どんな人であっても報いが与えられますよと。さっき言った安息ですよ、この天の御国の中に入る安息ですね。そして地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時です、ね、反キリストが筆頭じゃないですか。この世界を荒廃、世界に荒廃をもたらすものですね、この反キリストが。でその地を滅ぼす者たちがその滅ぼされるんだと。その反キリストも、時がもう定められた時がありますから、彼自身がイエス様の御口によって滅ぼされるわけですね。その時が来ましたと、このように宣言しています。ですね、でこのような形で神が王となってくださる、偉大な力を働かせることによって王となってくださるわけなんですね。で19節、それから天にある神の神殿が開かれ、 神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の氷が降ったということで、この神殿が開かれたとあります。天の神殿がもう8章のところでも、まあ、実は少し出てましたね。覚えてますか？8章のこのね、7人の御使いが出てきてラッパが吹かれるときにですね、3節を見るとこの金の香炉を持って祭壇のそばに立ったと。で、香が彼に与えられて全ての生徒たちに祈りに添えて御座の前にあるという金の香祭壇、金の祭壇が出てくるんですね。金の祭壇が香壇ですね。覚えてますかね。地上の幕屋であれば、この垂れ幕の前にある、この香を焚くための祭壇ですね。でもすでに出てきたんですけれども、そこで学びましたが、地上における、幕屋神殿は天にあるものの写しであると、影であると、これヘブル書に書いてありますけれども、だから今私たちが見ているのは実体の方ですね。実体があって、そして8章の時にはまだこの講談のところまでの話が出てるんですよですね。もっと前に実はちょっとこう細かく言うとですね、6章か、6章のところで祭壇の下にある魂が叫んでいる姿が出てくるんですけれども、それは聖堂の方ですね。もっと外庭にある方ですね。でも金の講壇まで来たんですよ、8章で。そして今第7のラッパが吹かれた時にはなんと契約の箱まで見えちゃったんです。契約の箱、契約の箱というのは大祭司があの中に入ってこの契約の箱の上に、あれですね、なだめの蓋っていうのがあるんですね。なだめの蓋っていうのは純金でできていて、あのその蓋であると同時に、2人のケルビムがですね、こう翼をこう重ね合わせて、つまり礼拝している姿ですね、礼拝している姿で現れて、そのケルビムの間から主が語られるって言ったんです。つまりそこが御座であって、神ご自身が語られるっていうことなんですね。でこれがですよ、地上における幕屋というのが天にあるものの模型であり影であって指し示すものであるということなんですよですね。だからこれ前回のね、11章の前半のところで神殿のところでも学びましたけれども、神は私たちが住みたいと願っておられて、そして神ご自身の御座、王なる、王であられるご自身の玉座、座があるんだということです。でその契約の箱っていうのはそのなだめの蓋のこの下にある部分ですね。で契約の箱と言ってるように契約の板があるわけですね。このモーセの実会ですね、それがあってですね、そしてこの神の言葉があるわけです。で言葉は神であったって聖書に書いてますけど、この神のご性質の本質的なところに言葉があるわけですね。で神の言葉にっていうのがこのイエス様ご自身が肉として現れてくださったと。でそれが見えるんです。つまりここで何が起こっているかって言ったら、神ご自身がその直接ですね、この御怒りを持って、今まではこの取りなしがあって OK って言って祈りを聞いてくださったみたいな感じだったんだけど、今度は神ご自身のその聖なるお姿に直接ですね、その基準に合わせて照らし合わせて、そして地上にあるものを滅ぼしていかれるということ。これね、具体的には16章に書いたんですけども、16章でそのこと、その16章の手前で、15章のところでね、また改めてね、この御座のところが出てきて、そしてこの神殿から御使いが7人出てきて、その、鉢をぶちまけるっていうね、ところになっていくんですよ。でこの、契約の箱が神殿の中に見えたら、稲妻と雷鳴と地震と大粒の氷ですね。これあの市内の山の時に、出てきますね。この天から主が降りてこられると稲妻があって雷鳴があって地震もあってですね、あと氷はね、災いの中に出てきましたが、そういう形でこの神ご自身が現れておられて、まあ、こういう印が出て、まあ、いるということでありますですね。はい、で まあ、次回はこの諸国の見怒りっていう、あの諸国の怒り、見怒りじゃないですね、諸国の怒りの部分であるこの12章、また13章の部分ですね、まあ、見ていくわけですけれども、まあ、ここで私たちがね、また改めてね、まあ、知っておく必要があるのが、まあ、第一ペテロですね。第一ペテロの この1章の17節でこう書いてあります。また人をそれぞれの仕業に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさいということですね。公平に裁かれる方がおられるよと。で、恐れつつこの起立している時、このペテロはですね、この地上での歩みを気流という言葉ですが、さっき言った通りですね、世と私たちは合わない、葛藤があるんですですね。この世の王国の中に住んでるわけです。気流してるだけなんです。しかしその間、後継に裁かれる方を父と呼んでいるんだから、気流してる時を恐れつつ過ごしなさいということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにしてこのキリストのもの、神のもの、主のもの、キリストのものとなったというビジョンを、幻を見させてくださってありがとうございます。私たちが信じているのはイエス様の御名のみです。天下において救われるべき名としてはイエス以外に名は与えられていないということであります。天のお父様、その唯一の御子であられる、独り子であられるキリストを信じる信仰こそが世に打ち勝つ信仰であると、勝利なんだとあなたはおっしゃってくださいました。ありがとうございます。御子のうちにこそ命があります。感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げ出します。アーメン。